オステーション。
ファイ池袋ヴィンテージエンターテイメント。ここはみんなのしゃべり場。リビングバー5。今夜も素敵なひとときをあなたに。
レディオ10ミニッショー、このコーナーでは毎月第2日曜日に行われるオープンマイクイベント10ミニッショーを振り返りながら出演者をあーだこーだいじっちゃったりなんかしちゃいます。お相手は5のマスターこと末広明と
ランプレーサックス奏者、そして最近はレベニティとして活躍させていただいております、しのぶです。
パンツが見える景色、
お見えちゃった、
今日は見えてないか、
よし、
はいはい、
よろしくお願いします、
はい、
イエイ。
じゃあ
本日170回、
すごいよ、
はい、
何年、18年、
はい、
17年か、
17年、
17年ぐらい、え、170÷12、
12
人に振ってどうしたお便りは、
お便りあります、
行きましょう、
はい、ラジオネームレバーと T さん、
あー、そういう風にな
る、結局そこに戻ったんですね。
でもレバーの お茶って臭そうで嫌だな、
ちょっとね、せいさん、しのぶさん、こんにちは、
こんにちは、
しのぶさん、 0.1 秒で解明バージョンのラジオネームが却下されたので、ラジオネームじぐじたる思いでもとい速攻で戻しました。それにしてもです、レベニティの意味長すぎません？というより一文に収めるのが難しいなぁと。だからでしょうか、水産の一言で言うとの質問が出るのは当然かと、
うん、
その答えもなぁ、ここはノーコメントで、
うん、
あと先月のランジェリーナ・ジョリーンさんの投稿で前置き長えな、相変わらずってしのぶさん小言言われてましたが、うん、ランジェリーナ一門の投稿前置き長いのは我が一門の文化なので、今更長いと言われても、そんな文化ね、
文化ってよほどのものでもないだろう、
ないですよね、うんうん、伝統文化の長い前置きはここまで、
癖、
伝統文化
癖、
うん、うん、早いもので残り1ヶ月少しで2023年になります。
1ヶ月っていうの1ヶ月
っちゃった、ああ、うん、1ヶ月になっちゃった2022年中にやりたいこと、2023年には持ち越したくないこと、しのぶさんあったら教えてください。
何ですか、
なんだ、
え
振っちゃったでもレベニティとしてなんか、
え、俺はもうしっかりあるよ。
え、何、
2022年のうちにやっときたいことは、
うん、
2022年のクリスマス、
うん、お
ー、これはやりたい、
クリスマス
来年に持っていけないもん、
あ、まあ確かにそうですねあ、じゃあとりあえずクリスマスコスプレを12月のどっかのライブでしますか。
なんだよとりあえずって、
とりあえず、
うん、
あ、じゃあ秋吉さんもクリスマスのコスプレ
え、あ、いいよ
させようかいっか、はい、それでは10ミニッツ入ります、
はい、
1番手、
うん、
ターくん、
ターくん、もうあの健康とは言えないけど、しっかりなんか体力戻ってきたな、
はい、
うん、
だんだんとね、
ね、で やっぱり毎回言うけどやっぱ低音がいいよ。
はい、
うん、渋い、
はい、
でもう少し声量あるとな、ガイドのガイドっていうか歌入りで歌うから、
はい、
あれの方がでかいんだもんな。
そうですね確かに、うん、
でもあの いい曲でしたね。
はい、冬のソナタ、
うん、
ソナタ、
うん、
はい、
はい、
では2番手中川さん。本日は、うん、今日は来年以来の10ミニッツショーでやる予定のことをやってみたいことをお話ししますと、
うん、ああ面白かった。
楽しかったです。
よくできてる。
はい、
ただね今回ね3箇所噛んだな
噛んでましたね。
噛んでるな、うん、もう少し練習してきてくださいでもよかったよかった。
はい、うん、楽しかった、うん。それでは3番手宇野さん。
おお、
わあ、デジャブ。
今日も来た。
はい
今日も来たし、
はい、
ここにも来た。
イエーイ、宇野さんです。
特別ゲスト宇野さんです。イエーイ、
はい、こんにちは、宇野でございます
シラフ、シラフ、
シラフです。あいつもね、この10ミニッツショーで、うん、生産、マスターの生産からね、うん、もう、宇野は、もう一生懸命やってるのはわかるけど、もうちょっと、人に伝わるようにっていうことを言われ続けて、まあまあ、でも今日はどうだったのかな、でも手拍子なんかいただいたんで、結構、面白かったなと自分では思っております。うん、
しかも、ね、2曲ともオリジナル。
はい。は
い、いいメロディーじゃないですか。
ありがとうございます
ただ、うん、強いて、ね、先輩として言わせていただけると2曲目長い
あ、
ちょっとインパクトのある繰り返しなんで、
うん、
曲としてはいいんだけど、あそこまで繰り返す必要はない。
そうでしたかごめんなさい。もうね、もう俺は生産にはね、ずっともう宇野の歌は長いって言われ続けてでもね、悪いけどもう自分は楽しんでるし、うん、とりあえず10分で収めるっていうのはね、もう一生懸命まとめてたんでお許しください
でもね、自分で詞書いて曲書いてアレンジまで、うん、で演奏までするでしょ、
うんうん、
だからいつも言うように述べたんになんないよ。
あ、
だから、
そうか、
作詞する時は作詞家、
うん、
作曲する時は作曲家、
うん、
編曲する時は編曲家、
うん、
でプレイする時はフロントマンとしてねこうやるっていうのを、うん、こう全部別に考えないと、
はい、
なんかついでな感じがちょっとずつこう、うん
うん、そうか、
そう
ついでなんだ
そう、うん、だからアレンジの個性とメロディーメイクの個性が全然違ってたって俺はいいと思うんですよ。
ああ、うんうんうん、と言ってもじゃあこれ収録終わったらまた生産に、うん、いっぱいどうすれば向上するのかっていうのは教えてもらい、
一番いいのは、うん、例えば自分がアレンジャー好きじゃないですか、
うん、
で何人も知ってるでしょ、
うん、
その人になりきってやればいい。
なるほど、うん、そうか、
うん、その時だけは宇野さんじゃなくて、
うんうん、
そのアレンジャーに なれればいい。
なるほど、わ、うん、かりました、
はい、
ちょっとやってまたちょっとやってみますんで、
はい、はい、
うん、ありがとうございます、う
ん、はい、ありがとうございました。それでは4番手レベニティ。
おお、これは宇野さんに聞いてみようか。
うん、
はい、
どうでしたか。
どうでしたか。
今日はね、アコースティックバージョンっていうなんかもう ギターとサックスで、うん、やってたんで、どう言えばいいんだろうな。普段のステージで見るガンガンガンガン行くのと違って なんか優しいバージョンだったなっていうのが私の印象です。
はい、
アルペジオが良かった。
アルペジオ、うん。
秋吉さんお喜び。
うん、
ガッツポーズ決めてます。え、私は、
うん。え？
私は？
ここで一回 Q 休憩入るんだけど、
はい、
休憩になった時に BGM かけるじゃない、
はい、
その時に流れたサックスがめちゃくちゃ良かった
いいなぁ、キヨさんだけ褒められて
次
羨ましいなですね、お手紙がもう一枚
どうぞ。
はい、ちょっとシュンとした感じで読ませていただきます、ラジオネーム江戸を切らないさんなんじゃこりゃ。
それの元もう誰も知らねえよ
知らない、私も知らないよ。生産しのぶさん、はじめまして。
はじめまして。
しのぶさん、もちろん元ネタわかりますよね。知らんが、紫頭巾が出ていたあの時代劇です。生産はリアルタイムでしょうか。
ですね。
私は全く知らないです。
江戸を切るって西郷輝彦さん。
そうですね。
ですよね。
漢字一門の先輩方に聞いたのですが、しのぶさんがどの漢字を読めるかわからないので、漢字3級持っている説がまことしやかに言われていますが、うん、一応3級は持ってます。
その割に読めねえな。
はい準2級1点足りずで合格しなかったです。
それ3級の時に取ったやつ。
ん、
あ、違う。はい、どうぞ。
ん、紫頭巾は大丈夫とは思いますが、いや、分かんなかった。うん、ライブ中 MC しないが基本と思われるしのぶさんですが、デヴィニティとして活動を始めて MC する機会が増えたかもしれませんね。実感として MC 最近はこれができるようになったことがあったら教えてください。
教えてください。
ないです。
えぇ、
MC 本当は私やるつもりなかったんですけど
いやだから前も一回言ったけど、はい、MC ってダラダラダラダラ雑談することじゃないのよ。
はい、分かってます。
少なくとも自己紹介と楽曲の紹介ぐらいはしろよ。
はい、
で一番最後に次のライブの告知ぐらいしろよ。
うん
どこの誰かわからない人がずーっとサックスインストルメンタル聞かされて、
はい、
悩む人は悩むよね。
そっか。
うん、いやいや、人の顔を見るんじゃない。
めっちゃうなずいてるけど。
自分が一番リードだから
。はい、はい、頑張ります
メロディー楽器だからね。
頑張りますはい
はい
はい、それでは10ミニッツ戻ります。
うん、
5番手。
あ、ここは漢字タイムじゃなかった。
バースデーだ。
ほらぶっ飛ばされるぞ
そうですね、気をつけます本日11月のバースデー、かなだてさん、
イエーイ、おめでとう。すごい、あえて年がいくつとか聞かないけど、
はい、
ね、なんか年輪を感じる年輪を感じる。渋い渋い、美しくなってきた。
はい
はいどういう意味で、意味言わせるパンツが見える。
何も聞いてないですよ。あ、
パンツが見える
はい、それでは5番手、あきらさん。
うん、はあ、
小野さんどうでしたか。
あの、あきらさん の, あのパフォーマンスっていうのはもう毎回あの他の人誰もやらない、ね、あの自分で、あの、なんかあの音楽でもなくて語りで、はい、あの自分でスマホをいじってあのボリュームをやってんだよね、あれね、
はい、
うん、というのがねすごい面白いんですよね、
うんうん、
俺なんかと違う、またすごい考えてやってるなっていうのあの、まあ、今日も感じましたね、
うんうん、
いやでも、ここのとこね海外の、
はい、
ことを言ってるけど、まあ、今日あのたまに毒舌が入るから、
はい、
うん、あのちょっとドキッてする時
そうです ね
前回のなんかね、はい、中国の人が聞いてたら怒るぞ
やばい
国際問題発展する
はい、
うん、
はい、それでは6番手、みゆきさん。
うん、もうレギュラーで、
はい、
ね、で、うん、今度その、ライブが
配信ライブ、
うん、配信ライブがある、はい、のの、まあ なんだろう、トレーニングも兼ねて、
はい、
今日、出たんだけど、やっぱあれだな、ここのとこ声出してないみたいだから、
はい、
声ひっくり返ってたり、
あ、そうです
ね、口が悪かったりしてたから、
はい、
先ほど言ったんだけど、とにかく歌い込む、
はい、
うん
うんうん、でも本日は歌詞は見ずに、
うん、
はい、
もうそれは当然のことでし
ょ。そうなんですけど、
あ、はい、歌詞見てた人いたわ。はい、次行きましょう。
はい、それでは7番手のんちゃん。
うん、のんちゃんももうなんかレギュラー化してきて、
はい、
いい声だよね。
はい、
うん、で毎回ね、自分がカラオケ行って練習してんだろうけど、
うん、
カラオケのコンピューターの点数、
うんうんうん、
あれを毎回送ってくるのね。
毎回ですか。
俺なんて言えばいいの。
あんな3年で喋っちゃってないですよ。
そういう場合どうします。
会話のあれで流れが違ってごめんなさいなんだけど、俺って実はそんな熱心に練習しないんですよね。うん、
ああ、
うん、だからカラオケ行って点数とかっていうことじゃなくて、
うんうん、
もう自分はもう音源作るのが楽しみな人なんで、
やっぱアレンジャーの方だな。
はい、
うんうんうんうん、でもね、のんちゃん、ひろさんはすごいやっぱり声が素敵なんですよね。
うん
うんうん、なのでもう本当に正直羨ましい。
それとね、
うん、
歌う時にね、急に表現するんだよね、うん、ちゃんといい音な雰囲気に、
はい、なります。なんか雰囲気がめちゃめちゃいい
ね。
あれがなんかね面白い、
ね、
はい、
うんうん、やっぱりまあ、俺なんかもできるかどうかわかんないけど見習わなきゃいけないなと思いますね。うん、
ただ難しいのはね、コンピューターの点数ってやっぱり音符に正確なあれだから、
う
ん、なんだろうな、その味のある歌と正確な歌ってやっぱ違うから、そこら辺はあんまりやっぱどっちかっていったら日浦さんの歌、のんちゃんの歌はこう味のある感じがするから、
うんうんうんうん、
やっぱ、ね、あんまりコンピューターにコントロールされない歌になってください。
はい、
はい、
次回も楽しみにしてます。
おい、
はい、それでは8番手渡辺先生。
今日調子良かったな、
はい、
なんかすごくいい感じだった。
はい、
ギター変えたっていうのもあんのかな。
うん、
なんかね低音が良くなってたし、うんうん、すごい今日は良かったです。
うん、はい、はい、
俺も大好きなプレーだったなと思います。
うんうんうん、
すごい良かった、
うん、良かったです。また楽しみにしてます。
うんうん、
はい、それではラスト鳥ですね。
うん、
カナラテさん
来た。
はい、イエーイ、
来たんだ。それこそ歌詞見ながら歌ってたよ。
ノーコメントで。
でもなんかラップいいよね。
はい、
うまい、うまい、うまい、
はい、
うん、あれで要するにダブルボーカルっていうか重なるんだけど、はい、ちゃんとリズム合ってたから、
はい、
うん、すごい良かった。
はい、
それで2曲目なんか可愛い雰囲気を出してた。
はい、
可愛いから
可愛 い、 い
なんか聞こえてきたぞ。
岡田さん可愛 い、 い。
あれに20年ぐらい前の歌ですか。
そんなになる、あ、なるか
ね。
うん、
そうね、でもすごい乗りやすいいい歌だったし楽しいステージだったなと思いますね。
うん、で、まあ関係ない話ですけど、
はい、
この間そのかなちゃんが、桑田靖子さんっていう、
はい、
昔のシンガーも俺がデビューする時と同じぐらいの、
うん、
83年組かなで何回かテレビでご一緒させてた方がまだ現役で歌ってらっしゃって、
はい、
かなちゃんがそのライブに行ってきたみたいなね、
うん、
なかなか見れないと思うよ。懐かしい、
はい。
はい、
それでは以上9組でした。
振り返って今日全体的に見てどう思いました。
あ、私ですか、うん、
はい、
すごい楽しい あの 盛り上がるあの皆さんね、うん、あの普段、まあ、あの私宇野もあの毎月、この天秤日ショーに、参加させてもらってるんですけども、うんうんうん、自分が毎月見てる、皆さんのステージよりもなんかこう、アップデートされた、うんうん、感じの、ステージだったなというふうに、私は思っています。
はい、
はい、う
ん、よかった、
うん、よかった、
うん、さあ来月はついに、
うん、
グレート10ミニッツショ
ー水道橋ワーズ。
はい、
それこそのんちゃんがね、あのアーティストを見にいつも行く、うん、
はい、
ライブハウスみたいな、はい、そこに自分が立つとなると今から緊張してますって言ってた。
あ、そうなんですね。
あ、そっか、初めてなんですね。
あ、何が？
いや、ヒロさんがあのステージ、あそこのステージに立つのは。
そらそうでしょ。あ、そう、あ、だって天秤ショー 出始めたのここ数回かとかね、はい、今年に入ってからだから、
うん、数ヶ月、
そういえばなんか今日あの予告してましたよね、何を、
は
い、
そう、うん、
はい、
そこは言っちゃダメ、
はい、はい、失礼しました、はい、
では、うん、来月のグレート天秤ショーに向けて皆さん、
日にち言ってなかった、
あ、ん、
12月11日、うん、はい、
12E はい、それに向けて皆さん頑張ってください。ださい、では今日のね、今月の、はい、今日じゃない、今月のお誕生日、
はい、
カナラテちゃんに向けて、はいはい、カナラテちゃん作詞、
はい、
聖ひろあき作曲、
はい、
歌カナラテ、
はい、
自分で自分に向けて、
はい、
この曲でお別れしましょう、
はい、
バースデイトゥイー、ではさよおなら。
息子が俺の青春をつまびき始めた。そろそろいいかな、新しい青春を見つけに行っても。
東京お茶の水アコースティックギター専門店ホーボーズは、マーティンやギブソンのヴィンテージギターから国内外のルシアメイド、今話題の折りたたみギターまで幅広く取り揃えております。委託販売や買取査定はもちろんのこと、自社工房も完備しておりますので、修理やカスタマイズにつきましてもお気軽にお問い合わせくださいませ。
ホーボー。
いや、11月でね、あの紅葉とかもみじの季節っていうことがふっと思い浮かぶた時にね、ある曲が浮かんだんですよ。あの子供の頃にね、秋の夕日に照る山もみじっていう曲ありますよね。あれ子供の頃ね、あ、正しく言うと秋の夕日に照る山もみじだから、照るだからもみじに光が照ってますよっていうのが本来の趣旨のですよね、歌詞ですよね。子供の頃何思ったか、秋の夕日にでカットがかかって、 テルヤマモミジだと思ってますよ。つまり、あの、何、固有名詞の、つまり固有名詞でかつ特定の人物の歌をなんで童謡にするんだと。で、ただ考えてみると、何山さんっていう名字、例えばここだったら大山さんだとか、篠山、まあ、あとは篠山さんだとかいうように、何山さんって名字はまあ世の中的にはあると。で、モミジっていう名前があるかっていうと、あ、そうだ、山村美沙さんのお嬢さんがいらっしゃるじゃないかと。山村モミジさんがいらっしゃるじゃないかと。となると、照山もみじも人物としてあり得るんじゃないかと思ったわけですよ、子供ながらに。でもそうすると、はい、照山もみじの歌を童謡として流すという、これは何だと何だと思ったんですけど、そういう解釈しますかね、普通。どうですない、すごい、ない、あの、すごい今日のゲストの方が、もう、あの、ウィスパーボイスで言ってますね、うん。うん。大丈夫ですよ、ウィスパーじゃなくて、大丈夫ですから、ウィスパー。という方です。なぜかっていうと、今日、歌詞の話、ほとんどしないんで、ここだけでしときます。ということで、はい、Welcome back again! Jumanji Selection は November 2022 Edition ということで、2022年11月バージョンでございます。DJ Jumanji でございます。皆様、いかがお過ごしでございますでしょうか。寒くなってまいりましたね。ということで、さっきね、なんかウィスパーボイスでポクチョクチョクって、なんか違うとか一生懸命言っていた方が目の前にいるんですけど、すいません。自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。お願いします。
はい。エビニティのギターの秋吉です。
はい、秋吉さんでございます。よろしくお願いします。そうなんですよね。はい、今回お迎えしてということで、はい、初めてだから、なんだろう、ギターの方もいらっしゃったし、曲作ってる方もいらっしゃったんですけど、ね、はい、今日はですね、はい、曲を作るということにちょっとフォーカスを当てる。今までは言葉にフォーカスを当ててる回がかなり多かったんですけど、今回曲にフォーカスを、はい、曲を作るということにフォーカスを当ててみようという回になりますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でね、お便り来てるんですよ。
早速。
はい。ラジオネーム、ランジェリーナ・ジョリン。ちょっと待って。ジョリンさん、ジョリンさん、一言だけ言っていい？ジョリンさん、しのぶさんの方じゃないの今月。あれ、レバーと T さんに委ねたあなたのメール。ね。まあいいや、その小言はいい。はい、ジュマンジさん、ご無沙汰しております。どうもです。ジュマセレの10月号を聞きました。はい、ありがとうございます。ゲストの方、あ、藤野さんですね。出だしでまさかの、びっくりしました。あ、これ、先月号聞いてください。まさか出だし、自己紹介の時に、びっくりするような自己紹介をしたので。はい。と思ったら、ジュマンジさん、京都の FM 局アルファステーションでテンションおかしくなってるし、なんか不思議でした。はい、おかしくなりました。しかもアルファステーションって言わずにアルファって言うんですけど、アルファみたいな感じ、キヨピみたいな感じ、あ、谷口キヨコさんのことなんですけれども、でもしかしてジュバンジさんって旅先で地元のラジオを聞く人なのかと思ってしまったのですが、もしかしてそうなんですか。はい、そうです。そう、これは本当です。あのたまにあるのが、はい、例えば京都だったり大阪だったりとか、関西圏とかでよくあるんですけど、そちらのご出身の方がなんでそれ知ってるのってまたよく言われますよ。自分こちら関西とか出身ではないので、はい、うん、なんで地元のこと知ってるのっていうのを聞かれることなんですよ。しかも呼び方が地元の呼び方だったと。
詳しい
んです。いや、てかね、広寺山と言ってるんで興奮しちゃったよって言っただけで、多分地域ある地域の方分かるんですけどっていうのでね、いくら、
はい、
どう、あ、秋さん、どうです、はい、どうです、はい、かラジオでこんなに突然テンションが上がる人、
いや、すごいですよ、ラジオね、え、なんかもう本当尊敬の眼差し、
いや、なんかすごいなんかすごい言葉をためながらなんか言っているって、すごくこうなんか言葉を息でたぶん、おーみたいな感じで言ってる感じ、大丈夫ですよ、普通にお話しされて、緊張なさらないでください、
はい、
緊張してるんかい、はい、ということでランジェリーナ・ジョリーさん、来月はしのぶさんの方にメールよる、一問の、一応トップとしてしのぶさんの方にメールが行くのかな、こっちでもいいんですけど、まあ、いつもはもうファイブレディオステーションのためにトークありがとうございます、ということで、皆さんもね、また投稿お待ちしておりますので、別に漢字一問だろうかランジェリーナ一問だろうか、別に入門していなくてもウェルカムでございますので、そこははっきり言っとかないと、最近なんか一問会になっちゃってますので、落語家って話だったので、そこはね、あれしておきたいと思います。ということで今日のゲスト改めてペペリンティの秋吉さんでございます、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今回ちょっとテーマとして、実は、はい、ジュマンジセレクションの一つの特徴としては、一種の言葉に対するフォーカスが強いっていうのは、まあ一つのこのコーナーの特徴だったり、まああとはその制作背景を聞くっていうのが、まあ一つの特徴なんですが、今回はあえて、曲作りという定理に、まあちょっとそこにフォーカスを当てたいなと思ってはいるんですが、その、 秋吉さんがね、うん、そのどのようなきっかけでそのギターって、まあ、ギター作曲、
ギター作曲ですね、ギターを使ってますね、
そのギター作曲をし始めたのかっていうその、はい、初期 その原点というんですかね、はい、その辺のお話ってちょっと伺いたい。なかなかそういうお話される機会ないと思うんですけど、
そうですよね、なかなかないですよね。
ちょっと伺
い、はい、曲やっぱ自分で作った曲を演奏したいなっていうのはあって、やっぱそのコピーだったりカバーだったりずっとしてきて、その中でなんかせっかくやってるんだったら自分で作ったものをその表現したいなっていうのがありまして、それでもうどんどんどんどんそれずっと続けていった感じですね。
もさっきコピーされてたっていうけど、どんな方コピーされてた
の？僕はもう本当洋楽の80年代の洋ハードロックがすごい好きで。
ああそうですか。例えばどの辺行きますか？
まあ、ガンズ&ローゼスとか、はい、はい、メタリカとか、それこそもうクイーンとかも好きですし、本当にロック、ギターロックが好きだったんですね。そこで、はい。
ですか。いや、この間ちょっと別の方から紹介いただいて、ちょっと、秋吉さんもちょっと、あの、ランディ・ローズ のね、今回ドキュメンタリーが、はい、11月11日公開で、はい、まあ、今年結構、その音楽系のドキュメンタリー結構あるんですけど、はい、でも私はそっちのその知らなかったんですよ、実はランディ・ローズのことで、はい、なんか聞いたことあるけど、まあなんかうんって感じで、で、ね、で秋吉さんに言ったら
知ってる
って、なんかすごいすごい熱すごい、僕は熱がポーって
上がります。
だからね、そういう感じでなんかこう、だからちょっとそれもね、実は前からちょっと気にはなってたので、はい、ギターで曲聴くどんな感じなのかなと思ったら、はい、あ、ガンズとかそっちの方、
もう本当割と音がその激しめだったりとか、そういうのがすごい好きで、はい、
でもその辺って曲作るにあたってそういう色って出てるって自覚ってあります？
自分の曲にはあんま出てないかもしれない。
あ、そういうものなんですね。
好きな曲だったり音楽のジャンルとやっぱ自分で表現したいものって違ってくるんですよね。
よく言われるのが、いわゆるその自分のその歴史、ヒストリー、ストーリーの中で聞いてきたものは、やっぱ表現としてのどっかにその匂いが出たり、まあ、一種の前面には出ないけれども、まあ、料理で調味料的な感じで出てくることがあるというふうなことは、まあ、あり得る話なんですけど、そういう感じでもないっていう感じですかね、今、秋代さんの話を伺うと。
なんかいろいろもうやってきた中で、なんか表現したいものを今、出すってなったら、そのハードロック色ってあんま強く、まあ曲にはよるんですけど、うん、それを前面に出したいっていうよりかは、やっぱ聴いてほしいものがギターではなくて、うん、そのメロディー楽器の、はい、ですよ。
あ、そんな感じなんですね。ってなると、これね、じゃあ、はい、そういう感じで考えられている、はい、その秋代さんの考え方があって、それじゃあ実際曲作りますと、
はい、
でも当然今結構曲で作ら、
これまでもうたくさん、すっごいたくさん作ってます
。あ、そうですか。で、初期の、はい、本当初め作り始めた頃って、はい、どんな感じだったのかっていうのは、なんか今こう思い出してみるとどんな感じだった、はい、あ、こんなだったなっていうのがお分かりになるのはありますか？
いや、もう今とは比べ物にならないほど、その凝ったことももうできません、やってなかったですし、もう本当シンプルで、そうですね、今とはもう本当に全然違うと思います。
それっていわゆる機材というところの側面でその話を考えるべきなのか、うん、それともその基本的なその作り方がそもそも分からなくて、こう模索していくっていうのは、どう、後者の方なんですか？
後者の方です。
あ、そうな
の。全然その音楽の理論ですとか、そういうものも知らなくて、もう手探りでとりあえずもう形にしたい、それをもう何個も作ってって、そこで必要な知識は勉強したりですか。
いわゆるギター雑誌みたいなものを読まれてたって感じですか？
読んでたこともあります、はい、
あ、そういう感じなん
ですね。もうギター雑誌って割と偏ってるというか、ギターにフォーカスが当たっちゃうので、曲っていうよりかギター、
それはいわゆる弾くという行為に偏るって感じの理解でいいですかね。
弾くことに関するその練習方法だったりっていうのを、よく僕が買ってた雑誌はそういうのを売ってて、
そこ、
は
い、そういうの
なん
ですね、
はい、
そうか。だから逆に言っちゃいけないんだけど、はい、こうそういう雑誌って基本的に、はい、だからそう作らないとか、そういうギターとかやらない人間からすると、はい、 ギターってものに対しての全般を網羅しながらあるところはディープになるっていうのがコンセプトになるのかなと思うんだけれども、はい、でもそうじゃないとある意味その本当に掘ってる人たちのために雑誌が提供されてるって感じですよね、うんうん、今いくらさんの、あの、あきゅうさんの話を伺うとね、はい、っていう話でこう踏まえてそれが初期じゃない、はい、で曲を作り続けていて、はい、初めの頃とこうどんどん曲数作った曲がたまるにつれてあここ変わってきたなとかさっきのそのゲオンの話もそうなんですけれども、はい、自分の中でどういうなんか自覚的なところだったらここ変わったなとかなんかそういう自覚的なところで何かありました、
うん、まずその聴いてもらう人を意識するようになったら、うん、多分今までじゃダメだと思って、うん、そのギミックじゃないですけど、うん、もうなんか聴いてもらえるような仕掛けを至るところに、それはさりげない形だったり分かりやすい形だったりを選んでそういうことをもうどんどん数を重ねてってその今に至る感じですかね。
それって一種考え方としてはいわゆるフックをかけるということを考えてそのフックが本当に秋吉さんが伝えたいところに対、はい、だから考え方ってフックがそもそも伝えたいところなのか、うん、フックが本当に伝えたいところの伏線として機能するのかっていうところに多分2パターン考え方あるんだけれども、うん、そこってどっちでもやっぱり考え方どっちもって感じ、うん、その
伝えたいことに伏線でもうそこにやっぱ伝えたいことがあるんですね、うん、まずそこのためのフック、はいはいはい、あくまでその手段というか、うんうん、それは
そういう感じなんだ、
はい、
あそういうことなんですね。いやこれはね本当にあの大事なのその表現をするという行為って、はい、いやそれは多分演奏する、
はい、
プレゼンするものを書くっていうのも多分同じなのは多分、はい、まあなんだろうこういうとちょっとあれかもしれないけどどうやったら伝わるかってことをベースにしないと、うん、多分自分の空間で終了してしまうというか、うん、っていう感じになる、うん、なりますよね、はい、多分ね。だからそこにその伝わることの伝わり方がディープにいくか浅くいくか分からないにせよ、うん、でもそこの意識があるかないかはやっぱりあった曲それを意識が作られててあった曲となかった曲ってはっきり違いって出ます。そこって
出ますね。それはもう本当にやっぱ伝えたいこと、うん、そうですね。もうなんか極論言うとその仕掛けとかフックとかなくても曲って成り立つと思うんですけど、
成り立ちますね確かに。
でもそれがあることによってやっぱ伝わりやすいですし、やっぱ何より伝えたいものがあるのでそれは、
うんうんうん、
それはなくてはならないものだと思います。
なるほど、はい、でそうするとね、こういろんなこう思いをなつく、はい、曲をこういう感じで作ろうと思ってたその初、まあ、初期段、まあ
はい、
段階があって、その出来上がる段階になると、こうなると初期段階と実際できたものって、うん、なんかこう変化とかいうのがある場合とない場合と思うんですけど、この変化とか実際にあったりするってことあるんですか？
ありますね。変化だらけですね。
だらけなんですか？逆に。
最初そのまあ僕鼻歌でアコギを、うん、アコースティックギターを弾きながら歌って。一回録音してみて聞き直してそれをどんどん肉付けしていく形なんですよね。その楽器を増やしたりですとか、はいはい、そういうことをやってって自分でもあこんな感じになるんだっていうのがどんどんどんどん変わってって変わってってそれをいいのを選んで、うん、あこれいい、
うんうん、
あこれはちょっとあれかなっていうのを選んでどんどんどんどん変わっていく感じですね。
そういうことなんですね、はい、いや何をこれ質問でぶつけたかってその意図としては、はい、要は設計図が確実、まあ、いわゆる建築物みたいにはっきりとで、はい、もう最初から初期設定がきちっとしてあってその上で、
はい、
例えばちょっとここボルトがちょっと緩んでるからちょっとプラスドライバーでちょくちょくちょくってやるそういう感覚なのかなと思ったんです実は。でも、はい、お話を伺う限りだと、はい、ざっとした設計図を作るけれどもそれが大幅に変わることも、まあ100まあ、あり得るってことですよね、はい、180度
って
ことも
あり得
るって、
はい、
ということでここでですねその、はい、秋吉さんが作られた、作曲された楽曲、
はい、
曲を演奏させていただきたいんですが、
ありがとうございます。
曲紹介、
はい、
お願いできますでしょうか。
はい、それでは聴いてください。レミニティで灯火。
ヤスバイクルバックということで、今日はレベリティの秋吉さんゲストにお迎えしております。ジュマンジセレクションでございます。よろしくお願いします。
はい、ということでちょっともうね、はい、前半のパートで結構盛り上がってしまったのでちょっと最終段階で、要は
曲がねこう、はい、皆様にお届けられて耳に、はいはい、皆様が聞かれるという段階の話これなってくるんですが、やっぱり演奏されること、まあ、5でレベリティとしてこう、はい、あのまあはレベリティ結成前もね、しのぶさんと一緒に5で、はい、あの演奏されたことあると思います、はい、実際自分の曲がこう演奏する、自分が演奏する、はい、作曲者として演奏するってなった時に、その何か感じたこととかそれありますかね。
何か感じたこと、そのやっぱ実際にライブで演奏するとお客さんが目の前にいて、もちろん配信も見てくださる方もたくさんいるんですけど、目の前に人が いるっていうのは、うん、あーって思います。その何とも言い合わせないんですけど、はい、お客さんのその反応を見て、うん、やっぱそれを自分に吸収して、それをまたさらにフィードバックするっていう、
あ、それって要は次の曲に対するフィードバック、
それもありますし、
なりうるってことになります。
もちろんその自分たちの演奏に対する、うん、あ、こここうした方がもっと分かりやすいかもとか、実際それってそのライブでやらない限り見えてこなかったりするんですよね、うん、完結、どこで完結、曲を完結させるかって言ったら、うん、曲をまあ録音しましたで終わるんじゃなくて、そこでライブをやって、そこで反応を見て、うんうん、そこでどんどんまたそこ変わっていくというか、
なるほどね、そういうことね、はい、だからいわゆるその自分が曲を作って演奏してもお客様から、はい、想像しなかった部分で反応が返ってきたりすることが、はい、まあ、まあ当然あり得るわけであって、はい、そこが秋吉さん気づきになるわけでもあるし、 そうですね、それは同時に次の作曲に対する、まあ、方向感を、はい、まあ、ある意味規定はしないけれども、まあ、位置づけるといったことにはなり得るっていうことですか。はい、いや、うん、この作曲シリーズ、ね、正直言います、今回正直私これやった時に、はい、作詞シリーズよりも自分曲作らないんでどうなるか読めなかったんで、正直で、うん、でもこれは面白いわ、
あ、
ジュマセリやっちゃおう、この作曲シリーズやっちゃおうということを思っているジュマンでございますということで、あの、はい、すいません、秋吉さん長々とありがとうございます。いいで、あの今後のライブの情報に関しては、はい、SNS でいいんですかね。
そうですね、レベニティでツイッターを開設しておりますので、はいはい、ぜひとも、
はい、はいはい、あのレバニーでもございませんよ、レバニーでもレバニティでもございません、レベニティ、はい
はい、
言っときますからね、はい、ということで今日のゲスト秋吉、はい、さんでございました。レベニティの、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、ジュマンジセレクション来月12月号ございます。あともう残り1ヶ月ですね。皆さん風邪などひかないように、なんかね、あのインフルとかも流行るんじゃないかと噂もありますので、どうぞ皆様ご自愛くださいませ。それではジュマンジセレクション今月はこの辺で、ここまでのお相手 DJ ジュマンジでした。 Thank you for resting for ジュマンジセレクションファイブのステーション。 See you next month. Bye bye. You're my hero.